Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。阪神電車で鳴尾駅にやってまいりました。今日の歴史と文化の散歩道、駅から南へおりまして43号線を渡るのに、どこから渡るのかなと思ってたら地下道があります。でこの地下道へとことこっと降りていったら、なんとこの地下道が素晴らしい、30メートルか40メートルぐらいでしょ、あそうか、43号線の下だから50メートルほどあるわけですね。この地下道の両脇壁に随分立派な絵が描かれていました。象さんや熊さんやネズミや虎やなんかいっぱい動物がいるんですが、その動物たちが鮮やかなこの虹の描かれた下で楽しい踊りや歌をいっぱい披露しているんですね。そういう絵が、北から南までずっと隙間なく描いてある。これは面白いな、楽しいな、それで綺麗な絵やなと思ってやってるうちに、もうすぐ南側に到着ということになるんですが、一番端のところに書いてありました、平成19年3月28日に完成した壁画です。向こう側女子大学の教育学科の生徒さん、学生さんたちが大勢で描かれた。それに鳴尾地区の青少年愛護協議会が協力をしたというふうに書かれていました。なかなか地域の力っていうのはすごいもんですな。あの大学の学生さんたちと地域の性愛協の人たちが一緒になって、駅を楽しいものに、まあ地下道を楽しいものにしようという試み、大成功やと思いますね。なんか鳴尾っていうのは文化の街というのがここから匂ってくるようで、さてその地下道を突き当たって右手西側にずっと坂道になっていますので上がっていきました。そしたらそこに一人おばちゃんが言い張ったんで、ちょっと恐れ入りますがこの近くに西宮能楽堂というのができたそうですがってお伺いしたら、すぐそこですよ、南へ下がって右曲がったとこっていうふうに教えていただいて、言われた通りにやってまいりました。南へ下がる道の左手が西宮市の鳴尾支所ですね、市役所ですよね。ここには鳴尾中央センターという看板もかかってましたから、いろんなことがここでやられるんだろうなと思いました。言われた通り突き当たって右に曲がったらすぐそこに立派な建物がありました。これが新しくできた西宮能楽堂。今日私が行こうと思って目的にしてきたのがこの建物であります。ここは日本伝統芸能文化財団という団体がお作りになった、建物で、運営もこの文化財団でやってらっしゃる。代表理事の梅若元則さんという方が中にいらっしゃるはずなんですが、ちょっとお尋ねしてお話を聞いたり拝見したりしたいものだと思います。こんにちは。
こんにちは、どうも
お邪魔いたします。
本日はどうもお越しいただきまして、
いやもう新聞やテレビやいろんなもので、西宮に能楽堂ができたというのが載っておりましたんで、もう早くないかんと思いながら遅くなってしまいました。
とんでもございません。
出来上がったのは今年の正月でした。
そうですね、完成披露というのはですね、はい、一応12月の昨年の10日にですね、はい、まあ、関西のご宗家とか、日本ですね、代表たるですね能楽師の方、それから人間国宝の方にもお越しいただきましてですね、これはでも一般にはちょっと非公開でございまして、はい、一般的な公開は1月7日に
1月なのかね、
はいはい、させていただきました。
なるほどね。じゃあまあもう開館してだいぶ経っておりますから。
そうですね、まあ、4ヶ月
になりますので、はい、まあ、その間の活動のこともお伺いしたいですが、はい、まずは建物立派やなと思います。
ありがとうございます。
これは鉄筋ですよね。
そうです、はい、鉄筋、まあ、3階建て、まあ、4階建て分はあると思うんですけれども、はい、その2階部分にですね、はい、この能舞台がございます。
2階上がらせていただいた階段でかのとことこ上がらしました、はいはい、2階に上がってまいりましたらいきなり大きな広間になっていまして、そこは能舞台、いわゆる能舞台、ね、
はい、
ここで能を演じられる。
そうなんです、はい、
綺麗ですね。それに天井といいますか上がとっても高い。
そうなんです、はい、
普通の能楽堂こんなに高くないと思いますが、
はい、まあ、高さ、まあまあ、実は私自身もですね大きいございますので、大きいございます私の背に合わせてというわけではないんですけれども、はいはい、他のお舞台に比べても少し若干、高いと思います。
ねえ、
逆に今度は床の方はですね低くしておりまして、
本当にこう椅子がこれ今100ぐらいある、もっとですか、
100ちょっとあるんですけれども、ね、はい、
100から120ぐらいは並びそうな、はい、客席の、
そうなんです、
舞台の真正面と左側に椅子をずっと並べて客席としてありますね、はいはいはい、そこはまあどういうんですかね、なんか白い石がこうグリッと舞台の周りを取り巻く、はい、これも決まったものなんですか。
そうなんです、シラスでございますね。
シラスです
か、はい、でまあ、これはですね大海越前とか富山の金さんでもねございますけれども結界という意味と、
なるほどな、
それとですね、でも実際は外光をですね、うん、中に取り入れるための反射板、そうなんです、
まあ、
レフ板みたいな役目をするためにあの白い石を敷き詰めております。
あ、僕は知らなかったですね、舞台の下に白いものが敷いてあるこれは石だというのは分かってましたが、はいはいはい、これは反射させる、
そうなんです、はい、昔はね、今みたいな照明がございませんのでこの屋根の下にこう光を招き入れるっていうことがなかなかできなかったんですね。はい、
床はまあカーペットが敷いてあって、はい、黒いカーペットをとっても落ち着きのあるカーペットが敷いてあって、は
い、ありがとうございます。
そこに椅子が120ほど並べられる、
はい、
それでこのいよいよ舞台ですが、
はい、
やや低めの舞台やなと思いますのは、はい、椅子に座って見た時に、ちょうど目線が演者の腰のあたりに
と、はい
ね、
はい、それも計算して、はい、それとあと全部私どもの演技はですねすり足と言いまして特別な足の運び方をするんですけれども、その足もですね、まあ、全てご覧にいただけるように、はい、なかなか他の能楽堂っていうのは見上げる形が多ございましてですね、足元が見えなかったりだとか、どうしてもその首がですね疲れるとね、はい、おっしゃられるので、まあ、そういったことをなくすために舞台のこの、床の高さを少し抑えて、
はい、
で上の方の開放感をもっと大きくしようと思いまして、このような形になってございます。
これは正式のもちろん能舞台だと思いますが、はい、いわゆる三弦四方で、
はい、
ちゃんと計算通りして
この柱の外側の三弦というのと柱の内側の三弦というのが実はございますんですけども、はい、こちらは柱の内側が三弦ということで、
より大きく見えるようになっていますね、はい、柱がまた太い柱で立派、
はいはい、うん、吉野の、はい、ヒノキでございます、はい、ですので今出来上がってまだ4ヶ月ほどでございますので、はい、床がですね、まあ、板の間がですねちょっとピンクに見えると思います。
そうそうそうそう、はい、
他のですね基礎とか四国の、ヒノキというのは、はい、ちょっと黄みがかってるんですね。
そうですか。で
吉野はこの真ん中の部分が、ね、ピンクなんです。
なるほどね、杉の舞台、
はい、いやヒノキです、はい、
バッチリですね、
はい、本当に。
そして右手、欄間が少し取ってあります、はい、それはあそこには歌いをされる方が並ばれる場所、はいはい、あれは何と言うんですか。
渋滞座という
渋滞
座、はい、
のね、その方々が、はい、わあこれ 7,8 人で大体歌われますが、
はい、
ゆったり座れるようなスペースになって、
ね、はいはい、
そしてその向こうに、出入り口がついたちょっと囲いがありまして、はいはい、そこにはあれはまあ囃子方歌い方の方がお出まし
になる、ね、はい、
出入りされる場所、でその壁に青い竹がスッ と書かれている、はい、これがまた見事ですね、はい、やや高いところまで届くような竹が書かれていますが、正面、目を転じますと、まあ皆さんどこへ行ってもご存知だと思いますが、板の壁に松が書かれている、はいはい、立派な松ですね。これ、はい、これまあ端から端までいっぱいいっぱいというふうな感じで書かれていますが、これは何かこの形にも決まった姿があるんでしょうね。
そうですね、必ずその追い松を描くっていうのが一応決まっております。で、まあ、これはですね、まあ、その昔ですね、能というのはどちらかと申しますと、そのお客様にお見せするものではございませんで、はい、神様に、
はい、奉納されるもの
という形で、ね、またそれから神様に対して農作物が取れたお礼であったりだとか、また稲が良くなるようにお願いしたりだとか、そういう報告とお願いっていうのがするためにですね、この松にですね、神を降臨させて、でその神にこう見せている、まあ、慰めているということをしておりました。
降りてきていただくための松、はい、ということで書かれている。
そうなんですね。で、まあ、実際本来はこのね、椅子を並べてございます客席のところに松があったんですけども、はい、まあ、今は、ね、このようにお客様が座るようになってございますので、はい、で本来この客席にある松がミラーとしてあちらに映っているという体でございます。
はあ、そういう
ですので、能舞台に書かれております松というのは背景ではございません。
なるほど、
あくまでも前にある。
なるほど、手前の景色なんだと。
そうなんです。
それが鏡に映っているという。なるほどね、
はい、歌舞伎とかですね、文楽人形浄瑠璃 の松はめ物と言われるものは、あれは能舞台を模した松を書いてございますので、あれは背景です。
なるほど、なるほど、はい、違うんですね。
だから、はい、
そうか、
はい、演劇とはだから松の捉え方がちょっと違うということになりますね。
お芝居や舞踊で使われている板松って松板っていうのは背景として描かれて、能の場合は鏡として描かれて、ちょっと梅若さん質問ですが、このあちこちで僕は松を見ますがね、ここの松は少し変わっているなと思うのは、
よく気づいていただきました。それちょっと待ってたんですけれども。
そうですか、
はい、
梅が描かれているんですね。はい、松の後ろに梅があるというのはどういうことなんでしょうね。
ですね、私が梅若という名前だから梅を描いてるわけではなくてですね、
一瞬そう思いました。そんなことは許されるのかなと思ったんですが、
そのこともないことではない、そのことはないんですけれども、はい、一応ですね、この横にね、先ほど竹が描いてあるというのをおっしゃっていただきましたけれども、まあ松竹梅と、
は
い、これで後ろのこの描かれてる植物で松竹梅をまず完成したかったっていうことなんですね。で、じゃあまずその他の舞台にはどうして梅が描かれていないのかっていうことなんですけれども、はい、これはですね、梅っていうのは花が咲きますよね、毎年毎年、まあ、松もそれから竹もね、何十年に一回かは花が咲くそうなんですけれども、うん、この花が咲くっていうのが、結局我々の演者が考えておりますのは、これ演者が花の種を持って花を咲かせるというふうに世阿弥がそうに申しておりますので、ですので花を咲かないということがあるようでございます。ただですね、うちのその梅の木の方はですね、よく見ていただくとですね、花ではございませんで、咲いた状態ではなくてつぼみなんですよ。
つぼみですね、だから赤くは描かれていないんです。
はい、硬いつぼみでございます。これは先ほどから前田様の方に申していただいておりますけれども、お客様の目線に立った舞台、はい、それで、お客様の目線に立った我々が演技をすることによって、お客様と我々演者が一体となって舞台に花を咲かせると。ですので公演が終わった時には梅の木にもですね、花が咲いているように見ていただくのが、まあ、狙いでございます。
まあ、梅若さんはして方の脳の演者でもありますから、自らの演技を通じて皆さんに梅に花を咲かせてみようという、はい、こういう計らいなんですね。いや、本当に立派な舞台、まっさらですし、まあ、ピンク色に輝いているというふうな、そんな大きな舞台がここに出現しました。 絶対ここに来られたらゆったりした気分で、華やかな能、あるいは静かな能をご覧になる方が多いことだろうと、橋がかりがありまして、幕が下がって大きな幕ですな。ここ建物が背が高いと言いましたから幕も相当高いところからあずらえられたと思いますが、大変なことやったろうと思いますが、まあ、今だっとご説明、案内していただいたようなしつらえ能舞台がどんなに素晴らしいものかということを、お伝えできたと思いますが、ちょっと普通の能楽とは違うということに気がついておりますので、そのことも梅若さんにお聞きしたいんですが、はい、自然光が入っております。
そうなんですよね、はい、
ね、はい、これおそらく能舞台の電気を全部消しても明るいんじゃないかなと思うんです。
今日は特に
これは特になんかそういう工夫されたんですか？
そうですね、これも私の思いというのが詰まってございまして、あ、まあ、能舞台というのはもともとね野外にあったものでございますよね。
そうです
よね。で、今明治時代になりましてですね、能楽堂という形になった時に、はいはいはい、この建物の中にこうすっぽり収まる、形になったんですけども、他の能楽堂で全部真っ暗なんですよね、
まあ、遮蔽されてますから、
遮断されているので、はい、それがね、なんか私としてはね納得いかないところでございまして、この自然光を浴びながら、ね、お客様もですねやっぱりこう閉鎖されたところよりもやっぱりこう日の光を浴びながらこうゆったりと見ていただく、ね、まあ、心が豊かになれるのではないかなと思っております。
そういうことで、そういうお考えで自然光を取り入れる明かり取りを作られた、
はい、
だから本当に明るい感じがします、それともう一つですね、
はい、
プロジェクターがついてるんです、
はい、
見えないところなんですが、あまりこう目立たないところにプロジェクターがつけられて、それはその下はもう真っ白な壁が、
はい、
それこそ三軒ちゃんとあるわけです、これは何か、
そうですね、はい、あちらの壁の方にですね、はい、当日の演目のですね、まあ、師匠ですよね、まあ、字幕を今も流しております。はい、で、まあ、これからもですね、まあ、外国の方にもですね来ていただきたいと思っておりますので、それこそ英語の字幕であったりだとか、それから我々がしております古典といいますのですね、言葉がですね古いんですよね、
もうずっと昔の言葉でしょ、はい、
そうなんです、
平安時代ですか、ね、
そうですね、平安時代の文学をそのまま持ってきておりますので、で台本自体は室町時代に書かれたものを今現在そのまま使っておりますので、まず意味がわからない。
本当ですね。
聞いてるだけでは、それをやっぱりこう見ていただくことによって、まずこう言葉がこう体に入ってくるっていうことで、演劇にもこう身が入っていきますよね。はい。またそれがどうしてもしたくって。
親切ですね。それは本当にそれは分かりやすいだろうと思う。はい、実際に前で能が演じられていて、その演者のまあセリフ、
はい、
あるいは歌い方のセリフが全部、
はい。
今の言葉で、
はい、そうですね、今の言葉って現在語という、まあ、訳してはおりませんけれども、はいはいはい、そのまま聞こえるように、何言ってるかね、なんかお経のようだというふうにね言う方もいらっしゃるんですけども、
見たら分かりやすい
ですね。そうなんです、はいはい、文章っていうのが入ってくると思いますので、
でも親切やなと思います。本当にそれでなかったら、まあ分かってるもんが勝手にやっとるんやということになりますからね、分かってくださいというからには、はい、やっぱり
はい、いろいろ工夫をね、していきまして、
それはいい考えですな、はい、そういうことまで配慮されている新しい能楽堂だということです、はい、さて少し能についてもお伺いしたいんですが、はい、まあ能というのはすごい古い、
そうですね、はい、
いつ頃からあるものなん
ですか？そうですね、今からだいたい650年ほど前に成立したものでございまして、はい、世界最古の演劇でございます。
そうですか、は
い、まあ、そのこともございましてですね、ユネスコのですね、世界無形文化遺産と言われるもののですね、第1回にこの能が選ばれております。はい、
そうですか、はい、日本の国内でもいわゆる文化財として認定されていて、能をされる方は全て そういう文化財の保有者だということ。
全員ではございません。
全員ではない。
はい、
ああ、そう、限られた方って、
はい、そうですね、はい、
ああ、そうですか、はい、重要文化財に、
そうですね、重要無形文化財という形に、
はい、宮川さんはそれ、
私は一応端くれながら、
僕は、まあ、文化財、重要文化財の方とお話しさせていただいているって非常に光栄なこと
です。私には何もございませんで、はい、
そうですか。そんなに古くからあったものが今のを知ってる、見たことあるって聞いたら、そう、たくさんの人はふんって言わないと思う。
そうなんですよね。
不思議なことですね、はい、そんなに長くから続いている日本の伝統芸能であるのに、知らないものもいるということは誠に不思議っていう、どの辺に原因があると思う考えですか。
やっぱり先ほどもね、話題に出ておりましたこの言葉だと思います。
言葉が難しい、
はい。それをですね、歌舞伎の方がね、どうしてもメジャーな部分ございますけども、はいはい、歌舞伎というのはやっぱり江戸時代にできた、
そうですよね、ずいぶん、はい、新しいもの
なんですね。ですので演劇的にはずいぶん新しいございますので、新しいございますので、やっぱ言葉もやっぱり現代の方にもですね、馴染みがあるのではないかなと思います。ですので、このプロジェクターを使いまして皆さんにも分かっていただく、はい、
一時はこの脳を免じることを禁じられた時代もあったというふうに聞いたこともありますが、それが明治を通じてまた新しく復興され、今たくさんの人が歌いを歌い、はい、そしてまた能を回れるということ時代になってきましたが、それにしましても能楽堂でだけこう演じるというところもまた一つの難点かなと思っておりますが、身近なところにこういうのができたからこれからは脳はしょっちゅう見れるでという気持ちもします、
はい、ぜひとも、はい、
やっぱりこういう舞台がどこにでもあるもんじゃないというのも、一つこう忘れられていく一つの原因かもしれませんもんね、
ぜひとも皆さんにね、周知していただきましてですね、特に西宮の方にはですね、足をお運びいただきたいと思っております。
この能楽堂さんは今まで正月に新しく出発されて、はいはい、今まだ半年目というところですけれど、これからのこのここの活動というのは脳を見せるということがまず一つあります。
そうですね、はい、脳を見せるなんですけれども、先ほどから、ね、申しておりますようにプロジェクターをつけたりだ、はい、それから、実際ですね、脳の講演の方はですね、まず私が20分ほどですね、解説をきちんといたしまして、それから、お囃子のワークショップもいたしまして、でその後に、歌いをですね、はい、お客様全員で歌っていただいております。
はい、
そうするとですね、この演劇の中に入ってくる、
そうですね、
はい、ということですね。だから私どもはただ見せるだけじゃなくって、こうお客様もこう参加してですね、
体験できる、
そうです、体験しながら楽しめる、そういう舞台もですね、これからも続けていきたいと思っております。
お店になったり、そうやって一緒に体験していただいたりというのは月に何回か、
月に1回でございます。
月に1回きっちりやられる、はいはい、それ以外の活動というのはどんなことでしょうか。
他はですね、例えば他の邦楽ですよね、はい、日本舞踊であったりだとか、それから長唄の方にもお使いしていただいておりますし、もうこれからはそういう方にもですね、積極的に舞台の方を使っていただいて、はい、
それ以外に、脳について教えるというか、
こちらの方で教室も、はい、私がですね、はい、お舞台のお稽古をいたしましたりだとか、それからお芝居をですね、こちらの方で教えておりますので、
そうなん、はい、それは日常的に、
日常的でございます。ウィークデーは大体こちらの方で指導をしております。
あ、そうですか、はい、脳の歌いも勉強できるし、はいはい、それから
姉妹ですね、
姉妹もできるし、
それからあとお囃子の楽器ですね、はい。
能のお囃子というのはどんな種類の楽器でやるんですか。
はい、能管と言われます笛とですね、はい、それから小鼓、はい、それから大鼓、それから、はい、そうですね、はい、それから太鼓でございます。
なるほど、はい、それを実際ここで勉強することができる。
そうなんです、はい、こちらの教室を開いてですね、教えてらっしゃる先生もいらっしゃいます。
そういうこともできる、はい、いろんなことがここで古典芸能全般について勉強できるというようなことになりますね。そういうので何か勉強したいという人があったらここへ電話ででも申し込んだ
り、ぜひとも、
はい、ちょっといただいてますが、はい、西宮0798 48-5570 48-5570、これが西宮能楽堂の電話番号ですので、はい、何か興味のある方電話してみられたら、
そうですね、
どなたかちゃんと教えていただけるっていう、はい
は
い、
それからですね、ちょっと宣伝なんですけれども、今度5月の5日にですね、はい、今度は、ちょうど端午の節句でございますので、はい、その時にですね、まあ、あの菖蒲を飾って、ね、あの子どもの日としてお祝いいたしますけれども、この菖蒲を飾るというのと、それから、まあ、兜を飾ったりするということで菖蒲ですよね、なおとそれから竹、武道の武、菖蒲、それから勝ち負けの菖蒲ありますよね、
かけてある、
はい、全部かけてあるんですね。まあ、そういったこともですね、あの私最初先ほど申し上げましたようにですね、はい、20分ほどレクチャーをした後に、ね、能の田村というですね、はい、坂の上の田村丸のですね、あの霊剣新たな能を見ていただくという、そういうのもしてございますので、あのもしこの、放送を聞いてらっしゃる方ですね、ぜひとも、5月5日のですね、2時から当能楽堂の方で講演をしておりますので、いらっしゃっていただければと思います。
皆さんぜひ見ものですよ、端午、はい、の節句というのをテーマに、勝負勝負にいろいろなことが書けられているというのを、今お話しいただきましたが、あの能の田村も拝見できる、はい、それから姉妹の体験やら高砂の体験やら、はい、いろんなことができるでというのを、はい、本当に楽しい日になりそうですので、5月5日子どもの日にはぜひ西宮能楽堂の方へどうぞ、はい、最後に一つ聞きたいんですが、はい、なぜ西宮、それも鳴尾に能楽堂をお作りになったんでしょう。
そうですね、あの、まあ、第一にはやっぱり私がもう西宮が大好きだということですね。それからは、こちらの方にも住んでおりましてですね、
ずっと西宮にいらっしゃった、
はい、それとですね、この鳴尾という地はですね、とても古い土地でございまして、はい、あの能の高砂という曲があるんですけれども、はいはい、その、高砂やこの浦舟に帆をあげて、月もろともにいで潮の、波の淡路の島影や遠く鳴尾の沖すぎて早すみの絵に月に切りというですね、ちゃんとですね、室町時代にはこの土地の名前があったんですね。
能の中に鳴尾は出てくるわけ、
出てくるわけなんですね、
はい、でそのことをもちろんご存知で、
はい、
西の宮でやるなら鳴尾やと。
そうです。
でもよういい場所を選ばれて、本当に市役所の隣という、もう本当に中心になるような場所を選ばれて、はい、それでこの立派な3階建て、鉄筋3階建てで、こんなに大きな能舞台がスコッと入って、そこで120人が一緒に能を楽しめるという客席もできて、毎週毎週いろんな勉強ができるような講座もあって、月に一遍は本物の能を解説付きでお見せしようと、まさに西宮にこれから能がずっと広がっていくやろうな、はい、ある意味僕はあの西宮音楽の街ってよく言われるんですけど、はい、この能っていうのももちろん音楽ですし、それにこうお芝居やら、演奏もついてるということで言うと、まあいわば日本のオペラやな。
そうですね、
オペラは総合芸術としてみんなから愛されてますから、はい、ここがこれから日本の伝統 文化 の、 この総合文化としてとってもこう盛んな場所になるやないかな、
はい、ありがとうございます。もう本当にそれを目指してですね、まだ駆け出したばっかりでございますけれども、一人でも多くの方にまずいらっしゃっていただいて、はい、楽しんでいただければと思います。
これからますますそういうことで、今まであまり知られてなかった、あの知られてなかったというよりも見ることの少なかった能という文化に西宮市民がたくさんこう親しんでいけるんじゃないかな。よろしくご指導をお願いしたいと思います。
ご指導なんかとんでもございません。
今日は、もう突然にお邪魔をいたしまして、いろんなことをお話を聞いたり拝見させていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそどうぞ
よろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。